んにちは、濱田節子です。
こんにちは、鎌田新一です。
ここからはゴーゴージャングルマーケットをお送りしていきます。この番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ、投資という冒険をより素敵なものとするために、毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお話を伺う番組です。
はい、まあ、ジャングルがですね、はい、こう覆いかぶさってるってわけじゃないんですけど、なんかちょっとどっちの方向に行っていいかわからなくなってる
っていう、ちょっとなかなか太陽が見えないなっていうところでしょうか。
まあそんな状況の中で1週間見てみると、はい、日経平均は200円ぐらい1週間では上昇したというような状況ですけれどもね。
そうですね、今年初めての4連騰もありましたもんね。
これでですね、はい、本来ならまあ個別物色、全体がそんなに大きな動きにならないというような中で個別物色という形なんですが、はい、ちょっと情報が少ないんですよね、はい、今ね決算発表ですが情報が少ない、はい、でアメリカの株の、銘柄の物色の傾向とか見てみると、こうアリババって会社がね結構ね、はい、強めの位置、50日平均で205ドルぐらいが52週で一番高い値段なんですが、それで200ドル超えるっていうような位置になってるんですけど、はい、どうだろうな、僕ねシナリオとしてはね、今回の全人代終わった後の、まだ閉幕してないですけど、はい、その中国の、習近平国家主席がずっと国家主席をやり続けるというようなそういったニュースの中で、はい、中国のやはり個人消費ですね、個人消費で楽しませなかったらですね、ずっと国家主席やってたら絶対これ文句が出てきますからね。そんな意味があるから中国の消費関連生活を良くするための株というようなね、はい、そういったものをね、今度決算発表がティファニーですとか、ナイキですとかの決算発表が、まあ今週、はい、来週ありますけどね、どういう内容になって株価の反応はどうなのかっていうところから、まあ中国の、個人消費に投資家がどんな風に見てるかを、僕は見てみたいなと思ってるんですけどね。
なるほど、マーケットの一つのポイントとして、うん、中国の方々の消費の生活の質の向上というの
を、そこを ね、テーマとして広げていきたいなと思います。
はい、いいヒントをいただきました。早速それでは始めてまいりましょう。この番組は投資家の英知をすべての人に、投資コンテンツ e コマースを運営するゴゴジャンの提供でお送りいたします。さて来週も鎌田さん、材料目白押しです
か。これでも FOMC ですね、はい、来週は FOMC で12月の経済見通し金利見通しですと、メンバー16人のうちの一番多く今年末2018年末の金利水準で一番多く予想されていたのが、0.75% 昨年12月末よりも上、つまり 0.25% の利上げ3回っていうところなんですけど、はい、それが16人のメンバーのうち6人がそこを見てるんですよ、で2回というのが16人のメンバーのうち3人、で4回が16人のメンバーのうち3人という中で、6人が一番突出しているのが年3回だったんですけれども、はい、今回は結構ね、その2回とか1回とか予想してた人がちょっと競り上がるような形で、まあ例えばこんな結果になったらどうかなと思うのが、3回が7人、で4回が6人とか、そういう状況になった場合に、マーケットはそれを3回のまま変わらなかったじゃないかとか見るのか、それとも、分布はそれは3人が一番多いけど、これは3回が一番多いけど、4回がこれだけあるっていうことは、やっぱり金利見通し水準が引き上がったんだよというようなことで見るのか。まあそうは、大事なのはそこで、マーケットのいわゆる10年債金利ですとかがどんな動きになってくるかっていうのがすごくポイントになると思います。結果は木曜日、来週の木曜日の朝の東京株式市場で、まあ、消化されていきますけどね、これも楽しみですね。
はい、頭に入れておきたいと思います。それではこの後は本日のゲストの方をお招きします。本日のゲストは需給の鬼ことスプリングキャピタル代表の井上哲夫さんです。
井上さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっと今僕喋っちゃったんですけど、はい、どうですか、来週のそのあたりのスケジュール面で井上さんはどんな観点で見るかっていうので、
まあ、教えていただければ。それはまあ FOMC の今ね、言われたドットチャートって言いますか、これからの見通しのとこですよね、はい、3回4回って言われてますけど、まあその後にね、きちんと FOMC 終わってからのきちんと講演がある回数っていうのは限られてますんでね、 で、まあ、そうやって考えると4回っていうのはやっぱり現実的ではないかなと思うんですけどね、はい、3回かしらと思うんですけども、
はい、
確かにこれから先のガイダンスの部分ですよね、そこの部分って大切だなと思いますよね。
あと、うん、パウエル議長のこの初めての記者会見というのはいかがですか、う
ん、まあ、あのこの間ね、会員と上院で一応あのやってますんでね、もうどういう内容かっていうのはそんなサプライズはないでしょうね。
わかりました、う
ん、
は
い。さて、はじめに井上さんにお伺いしたいのは、先月、今回のアメリカ発の下落は、はいはい、それまでの急ピッチな上昇、あまりにもボラティリティが小さかった相場が続いたと、はい、この2つの反動と言われてましたけれども、今回この急落後の日柄調整期間っていうのは、井上さん、どのくらいまで続くとお考えですか？
そうですね、あの日柄についてもこの間ね、前回ちょっと申し上げまして、はい、それでね、今回25日のね、ダウの移動平均の乖離なんですが、これマイナス 7% を超えたんですよ、はい、これはね2月の8日に出て、してな、マイナス 7% 以下未満っていうかね、になったのって、リーマンショックの後って4回しかないんですよ。で、その4回がどうなってるかっていうのを、まあ今セミナーなんかでもお伝えしてるんですが、実はその後の平均取ってみても40営業日経って4-5% しか上がらないのが普通なんですよ。じゃあ今どういう段階かっていうと、昨日現在その2月8日以降で25営業日目なんですね。で、104.25% なんですよ。だから 4% 上がってるんですよね。だからこのまま、あと15営業日横ばいで動かなくても平均並みなんですよ。一回ね、ちょっと 8% ぐらい上がって、そこから落とされて、で、もう一回上がったら、ちょっと落ちてとなってますが、今週ナスダックは2日、連続で史上最高値取ってますでしょ。はい、だからその、今まで強かった指数が一番上にやっぱり取ったというところで、まあ、ここから横ばっても、その後はいずれ前回というか今までと同じように、取りに行けるかなと。まあ、40営業日ぐらいで 4-5% の上昇のところまで行ってれば、そこからは、あの、上昇の方に、回帰できると思ってるんですけどね。だ40営業日っていうとね、だいたい4月の9日ぐらいなんですよね。
4月の9日ですか、
うん、で今回この40営業日っていうのは他にもね、いろいろとサポートする材料がありましてね、値幅率って取ってるんですよ。これダウのザラバの高値から安値引いて、前の日の終値で割るんですよ。ちょっとザラバは随分触れてる時ってザラバ率、値幅率高いわけなんですね。で、これはね、1月31日に 1% 超えたんですが、それから31営業日やってるんですが、30営業日、1% 以上値幅率あるんですよ。で、残り1日も 0.99% だから、毎日 1% は上下幅があるとか、ね。
うん、これ2万3000ドルとしたら、うん、あの 1% っていうのは230ドル、
そうそうそう、
じゃあもう毎日毎日ある程度の値幅というのは、
そ
う、
それぐらいの値幅があるってこと、それでね、その値幅率の5日平均も取ってるんですよ、うん、でこれがね 4% 超えたのが2010年以降2期間しかないんだけど、これ2月の9日に超えてるのね、5日平均ですよ。
2月の9日というと、うん、センドリアスが2回あった5、6、7、8、9のあの週ですね、
うん、なんでそんな嬉しそうなの。値幅率の5日平均は 4.32% のね、5日間の平均を 4.32% ってことは、日経平均2万2000で当てはめてみると950円、
はい、
毎日950円の値幅が5日続いて初めてできるような数字を、ダウの値幅率の5日平均をやったのね。で、これ過去2回しかなくて、2011年8月のアメリカの国債の格下げ、それから2015年8月のあの上海ショック、人民元切り下げね、あの2回の時だけだったんだけど、あの後もやっぱりそこから40営業日のうち35から40ぐらいの間は 1% 値幅率やるんですよ。だ、結構上も下もザラバあったっていう状態で40日ぐらい過ぎるんで、その間っていうのはその一方方向で上がれないんですよね。
なるほど。
で、それが今の日経平均でもなんか先物で見ると2万1400円、700円とかね、そこのところ日中ふーっと落ちてまた上がったりとかしてますけど、アメリカの方でも同じことがやっぱ起きてるんですよね。となるとやっぱり40営業日、4月の9日ぐらいまでかなと、そこまで続くかなって、
ね。日々の動きはそれなりにあるんだけれども、前の人の比較で、見てみると、うん、そんなに1週間考えて見て動かなかったね。
そうそう、
だから
さっき、ね、200円って言われましたけども、その割にザラバのね、値幅だけ足していくともっとあったような
250円高とか200円高とか、うん、200円安とかありながら、最終的にはそんなに1週間経つと変わってなかったね、
それでね、日経平均がね、 昨日って一昨日に比べて前日比 0.2% 動いてないんですよ、うん、でこういう小さい動きって今回の、ね、1月中旬から、ね、3期間あるんですよ、うん、でいずれも、ね、1日ぐらい持ってもその後パーンと落ちるのね。だトンボが飛ぶと雨が降る、トンボが低く飛ぶと雨が降るというのはね、言うでしょ、だちょっと1日ぐらい置いて雨降るんだよね。だから来週の収支はちょっと怖いな。
いろいろ僕でそれで一番知りたいことは、うん、その4月9日まで、うん、そのね日柄があったとして、はいはい、その後の方向性というのは上と見てよろしいんでしょうかね。
これナスダックが史上最高値を取ってるわけですからね、はい、うん、そっちにかけたいと思いますよね、うん、ただね、うん、嫌なのがそのバリエーションの話以前もしたと思うんですけども、これがねドル円111円だったら、9% ぐらいの 来年度増益でしょうと言われてたのが、これ105円だったらゼロだねと、ひょっとしてマイナスじゃないのっていう話が出てきてるのね。すると、まあ、今の日経平均の、逆算される EPS 一株利益のところで12倍かけて13倍かけてってまた話になっちゃうんで、となかなかその一発で上に取りに行けるような話ではなくなっちゃいますよね。で、FOMC のところでその、金利のね引き上げがこれからあの回数が増えるというような話が出たとして、アメリカの10年ものの金利が上がったとして、その金利差というものに今ドル円がついてってないでしょ。
まあ、そこが材料にならないっていうのが、ドルの弱いところですね。
っていうかね、ドル円ってね、実は、金利が上がるっていうので株が落ちたわけでしょ。株が落ちるとビックス上がるでしょ。供給指数上がるときっていうのは円高になるんですよ。結局そっちの方に引っ張られちゃったんですね。
続いて井上さん、先月ですね、はいはい、1月26日に調整近いとメルマガで警鐘を鳴らしていらした、はいはい、その根拠となりました、あのニューヨークダウの RSI の14日の5日平均プラス10日平均のグラフダウンロード用にご用意いただいたんですよ ね、
はい、
この見方で解説されたいことがあるということなんです
ね。そうですね、ダウンロードなんか多くの人にしていただいてびっくりするぐらいしていただいたんですけれども、
リスナーの皆様ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
これでね、その RSI14 日の5日平均と10日平均これを足したグラフ、まだ確かダウンロードできると思うんだけど、これ 180% を超えたのが2010年以降4回目だったんで、はい、これについては1月26日に警鐘を鳴らしたと。して1月26日ってダウが今年11回目の史上最高値を取った日、1回目も5回目も10回目も出なかったので、11回目でこの180って数字出たんで、警鐘を鳴らしたんですが、グラフの中でね、緑の四角で囲ってる部分ってあって、これ何かというと、過去に日柄期間だったところを出してるんですよ。で、これで見ますとね、この RSI の14日、5日平均と10日平均は、底を打ってから、なんとこれね、140とか150ぐらいまで戻らないと、日柄期間抜けられないんですよ。それをこの実は緑の四角って言ってて、ですので皆さん RSI の14日だったら自分で出せるんでね、それ直近5日と直近10日平均して、それを足していけばいいんですが、それが150ぐらいまで上がってきたらそろそろ抜けられるかしらという感じかな。で、昨日現在 100.07 ってまだ全然数字が低いのね。68.31 という2月15日につけて、そこでそこを打って上がってきてるんですが、それでもまだ 100.07、3月15日でね。だこれ150に上がるのもう少しかかるかなと。そうすると、やっぱり4月の9日って言ってたけど、40、あと15営業日ぐらいは優にかかるって感じですかね。
また、今回の日経平均の下げ過程でですね、
はい、
気になったのが最低改ざん減少してましたよね。
はいはいはい、最低改ざんね、
はい、はいはいはい、
これどう見たらいいですか。
これね、最低改ざんについてはどういう見方をするかというと、僕の場合改ざんの数字だけじゃなくてね、東証一部との時価総額で何パーセントその最低改ざんあるのっていうのをずっと昔から言ってるんですよ。需給動向を読み解くってコーナー起こるからね。それでね、昔は 0.75% が精一杯だったの。そこまで行くと、会社売りしなきゃいけないの。というのはみんなサラリーマンだから、大体最低プレイヤーっていうのは、国内の証券会社が結構大手なんだよね。で、その他海外の証券会社でも自己ポジでやってるんだけど、結局証券会社の自己なんで、与えられてる金額限られてるんだよね。で、それを合わせていくと、昔は 1% って言われたんですが、東証一部の時価総額の。で、それが 0.75% になったのがもう2006年ぐらいからで、で、アベノミクス相場で一旦そこは超えてたんだけど、その後またやっぱり 0.75% まで行くと落ちると。で、その後今 0.6% が精一杯だったのね。で、今回の、最低改ざんのピークが1月の5日だったんですよ。 1月の4日、5日って2日しか。
株の上がったところですね。そうそうそう、
この1月4日、5日のところで3兆4266億円、つまり3兆5000億円弱だよね。うん、この2日間で2000億円最低改ざん増えてるから、ここからとずっと落ちてきたのね。で、先週の数字出たら1800億ぐらいプラスになってたんですが、この下げる過程っていうのはやっぱり日経平均が下げていく過程で、落ちていったわけなんですよ。買い売りが出たのね。で、これがね、今回のその1月のところの、3兆4266億円っていうのは 0.49% なんですよ、東証一部の。だから 0.75 は 0.6 に落ちて、今回ひょっとしたら 0.5 に落ちたのかもしれない。
上限、時価総額に対する上限は、まあ、そこまで、最低改ざんが来た場合は、要注意と。
うん、もう跳ねないんだよね、みんな。最低取引って言ってもノーリスクじゃないから、決められてるんですよ、それぞれが。で、なんでそう1月4日、5日で2000億も増えたかっていうと、どっからともなく先物のアウトライト、つまり方向性を見ただけの買いが入ってくると、先物が割高になるんで、現物買って先物売るっていう、そう最低取引が入るんで、積んでいくときの方が儲かるんですよね。で、それが回収利になると、その、利益を確定していくんだけど、利益だけだったらいいけども、随分減った利益を確定していってるっていうのは普通なんで、そうやって考えると、やっぱり今回 0.49%、0.5% っていうのはこれから先もね、あと3兆5000億。この金額はしばらく意識しなきゃいけないと思うね。
井上さん、これ、ここの何パーセントになったら下限になるとか、そういうのは難しいですかね、これ。例えば1兆4000億円の先、2週間前の数字が、下限になったとか、0.2% だったら下限になるとか、それは、ちょっと、データとしては難しいような数字ですかね、
これ。いや、鋭いですよ。0.2% って実はね、それ以上は先物の売りが飛んできても、もう売りを作る、最低解消って玉がないから、改ざんはもうなくなっちゃってるんですね。で、リーマンショックの後って、半年経って2000億まで減ったからね。
あ、ただの2000億ですか。そうそうそう。超のない2000億。
で、その後はだいたい 0.2% より下になったら、
わかりました。
ここでお知らせです。井上さんのメルマガ、時給の鬼こと井上哲夫さんのメールマガジン、相場の潮流、ゴゴちゃん投資サロンで好評発売中です。日々の情報を細かく解説してくださいます。月額4500円。詳しい内容やご購入は番組ホームページのゴゴちゃん投資サロンのバナーからお願いいたします。そして、ここでお知らせです。井上さんのこの番組へのご出演、今日が最後となります。
さようなら。
4月からは、でも、皆さん、リスナーの皆さん、お待たせしました。井上さんですね、4月からゴゴちゃんの提供でスタートする、毎週、木曜日の9時20分から9時30分の新番組にお引越しされることになりました。初回の放送は4月5日となりますので、引き続きぜひ皆さん、井上さんのご見解、お楽しみになさってください。
そうですね、第1回目からダウンロードできるように資料も用意しておきますので、はい、需給動向を読み解くアゲインですね、復活ですね。
はい、木曜日ですね。はい、
お楽しみ。朝のね、臨場感のあるところ、皆さん楽しみにしてくださいね。
お相手は鎌田。
鎌田ですよ。
楽しみにしてください。本日のゲスト、井上哲夫さんでした。井上さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
鎌田さんもありがとうございました。この番組は投資家の英知を全ての人に、投資コンテンツ、e コマースを運営する、ゴゴジャンの提供でお送りいたしました。